ティアテニスストーリー、毎月第1週と第3週と時々第5週のこの時間は県内に6点あるインドアテニスクールのセンティアからコーチにお越しいただいてテニスの楽しさをお話しいただいております。ということでマカロン総明コーチです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうもどうも。今朝の、ね、ネットニュースになんとテニスの話題が2つ載ってましたね。一つはあの例のねナダル戦勝ということでね、これどういうことを言いますと、いわゆるツアートーナメントで1勝、つまり優勝ではなくて1勝することで1勝として考えた場合に先勝したと。ちなみに過去4人しかいないということでね。あ、
先勝って 数、
ね、数ですね。勝った数、
先に勝つじゃなくて、
先勝ってのは一戦勝って言ったもん。
一戦勝っていうことですね、
はい、でそれ計算しますと、例えばグランドスラムであの1回優勝するにあたっては7回勝たなきゃなら
ない、はい、あ、そんなでいいんでしたっけ。
うん、だけど7回って大変なことなんで、でもどういうことかと言いますと、ちなみにこの前言いましたよね、全仏でナダルって13回優勝してるんですよ、ね、全仏だけで13回、
う
ん、
あ、そうでしたよね、うん、
かける7ですよね。もっと言うならば、グランドスラム全豪では1回、全英で2回、全米で4回、足すと20回、うん、ってことはこれだけで140勝してるんですよね、グランドスラムだけで。
全然足りないじゃないですか。
じゃあ、あとはどっから持ってきたかっていうと、ちなみにツアー優勝 ATP の1000とかに500とか250の試合、はいはいはい、総合すると全部で97勝してるんですよそれだけでも97回優勝してる。ごめんなさい、97回優勝
してる。97回、
うん、優勝ですよ
優勝の数が97回。
そうです、そうです。
で1回につき
7回からトーナメント7回から
最高の7回、普通だと5回、
5回、う
ん、ですからすごい数なんですよ、
ね、いや、あのシングルスのプレイで皆さん見ていただいたら分かるんですけれども、はい、結構テニスってハードじゃないですか。
ハードですよ、体力だけじゃなく精神力も全てにおいて ね、
そこで戦勝、
はい、
で、まあ、もうテニスのプレイヤーとしては結構ご高齢な方だと思うんですが、まあ、まだ30代ですよ、
ね、
だって、
ま、上にフェデラーがまだいるんですけどね、当然ね、
30代で、うん、はい、つまりだ、おそらくその ATP も含めて活躍できたのは10代後半ですよね、はい、うん、だってジュニアじゃないわけでしょ
あ、もちろん、もちろん、
期間でいうと20年ぐらいの間に、
うん、そうそう、だからそういうことなんですよ、
戦勝でしょ。
そうそうそうそう、
すごい、
戦勝、一戦勝する間にどのくらい、何敗ぐらいしたんだ。
あ、そこでね、うん、その勝敗率で言ったら実はその過去の全部の中で一番トップなんですよ。 84%、 つまり負ける数が少ないってことですよ、
ほとんど、まあ、8割以上勝ってるってこと、
すごいことなんですねいやいや、でそのすごい話で言うと、うん、もう一つの話もすごいんですけども、はい、なんと96歳のテニスプレーヤーの話が載ってきまして、これは ATP の公式ツイッターで紹介された男性なんですけど、ウクライナ出身の96歳のテニスプレーヤー男性なんですけども、実際にプレーしている姿が動画で映ってるんですけど、いや96、立ってるだけで大変ですけどね
そうそうそうそうでも今ね、そうはおっしゃいますけど、はい、今の90代も元気な方いらっしゃいますよ。
元気な方いらっしゃいますよ、
時々テレビでも出るけどって、本当か、はい、みたいなね。
だから昔金さん銀さんが出てきた時、2人で客歳すごいねって、双子でね、うんうん、2人で客歳ね、2人ともすごいねって思ってたんですが、はいはい、今の100歳はもっとすごいですよね。
すごいよね。
でその中でやっぱりね、 ATP が言ってるのは、数あるスポーツの中でも障害スポーツの一つであるテニスは、身体能力や技術レベルによってそれぞれが無理のない運動強度で楽しむことができるため、老若男女、ほっかほっかとけ、あ、違いました、老若男女に広く復旧しているスポーツだっていうふうにご紹介してるわけですね。
結構ハードでしょ。でもテニス
ハードですよ。でもね、富山でも今度の日曜日ですか、はい、ミックスダブルスっていうのがありまして、それはグレードって言いまして、その ABCD っていうランクごとでね、はい、以前も紹介しましたけども、そういった大会もありますし、うん、そういう意味では幅広くできるっていう意味でね。
そうですよね、前に実はコートを借りて、その FM の方々とちょっとテニスをやってみたくて、やってみてたんですね、は
い、いやちょっとじゃないでしょ、
いや本当にちょっとだったんですよもう隣に実はちょっとご高齢の方々がいらっしゃったんですけど、はい、うまいうまいね。あのね、テニスってパワーだけじゃなくって、味っていうのもあるんですよね、
もちろんね。 あのやっぱりそのプレースメントって言うんですけども、このボールの出し入れ、これがやっぱり上手にできる、
上手だ
ね。若い人たちはただ単にパチンパチンと打つことに喜びを覚えますけども、やっぱりある程度のベテランになっちゃうと、そのボールの出し入れが上手にできちゃいますから、 それは思いのままに、
で相手に対して思いやりのあるテニスなんですよ。ご高齢だとそれこそこの間のハッピーじゃないけれども、ネットにかけて落とすなんてことはしないんですよね。その方の打ちやすいところに打つテニスを、ね、
そうです。
だって勝つとかじゃなくて、
もちろんもちろん、
もう
あの続ける、
楽しむ
もちろんです。そういう意味でも大きなねスポーツなんです
よ
ね。いや楽しむと言ったらなんですけど、今度ね、いよいよこの秋も深まってきてました、読書の秋を楽しむということ で第2弾、
はい、第2弾は、
はい、今日はなんと宮本照さん、
お
これ実は彼別れて失礼ですけど、宮本照さんは以前八木小学校に1年間行ってたという ね、
そうですね、富山にゆかりのある方ですよね、
そうなんですよ、そういう意味ではものすごく近しい気持ちになりますけれども、はい、まあ、そんな彼の代表作であるあの蛍川、ね、はい、見られた方も多いと思いますけども、
は
い、
映画にもなってました、ね、はい、映画見に行きました、はい、小明幸雄さんが、はい、出ていらっしゃる。
どうでしたか、あの富山弁は。
富山弁の話ですか。
富山家さんのその富山弁は正直ちょっとおーって、
やっぱり室井さんほどではなかったと、
まあ、そりゃねそりゃねえ、まあ、ネイティブな富山弁はなかなか ね、 ね、
まあ、もちろんその宮本照さんの有名なあの川三部作ですね、道頓堀川、泥の川、今言った蛍川、うん、でその直後に書かれた本で、なんとテニスの題材にした小説があるんですよ。その名もね、青が散る。青が散るって僕初めて見た時に、うん、ああ青春のね、
小説だなと思って
実は読んだんですけど、実際これは本人が自伝的小説なんですけども、ある大学に入りました。そこで自分自らテニス部を作るって話なんです。それだけ聞くとワクワクするでしょ。でも実際はまあ恋人との挫折だったり、友人関係との軋轢だったり、あの就職先じゃなくてアルバイト先の先輩とかからの人間関係、もしくは家族の問題を抱えてふつふつとした、もうまさにこうの全然明るくないんですよ。どっちかって言ったらドロッと臭く、もうそれぐらいにどっぷりとした作品なんですよ。でまさに青が散るっていうのはまさに青い、つまり青春が散ってしまったっていうタイトルだったんですよ。つまり弾けた散るじゃないんですよ、挫折って意味なんですよ、これ青が散るっていうのは。でもその中にあって、なぜこのテニスがあれかっていうと、はい、その彼自身がやっぱりその実際そうだったと思うんですけども、その人間関係、二十歳ぐらいのちょうど若い一番大事な時にいろんな人間との付き合いだったり、この後の就職の不安だったり、はい、家族の不安を抱えながら本人が格闘してって、唯一それを忘れれるのは実はテニスだったと。テニスに没頭することによってそれを全て分かる、そういう言葉で書かれてるんですね。
私でもこれ実はドラマ化されたんですね、はい、昔。
そうなんですか、見てました、TBS。
あのね、それがちょっと印象まではあれなんですけれども、はい、私だから石黒健さんが主役だったんですけども、
そうらしいですね、
石黒健さんって私だからずっとテニスプレーヤーの人だと思ってたの長いこと。
いやいや、お父さんがプロテニスプレーヤーですからね。
そうなんですか。
そうそうそう、でしかもジュニアですから、本人は子供の時からやってます、うん、それで主役に選ばれた
ですよね。でもその際もあって、ずっと私石黒健さんって、うん、俳優さんっていうのは片手間にやってらっしゃって、テニスプレーが本職だと思ってました。多分それは青が散るの、はい、せ
ーイメージがあったんですね。ちなみにこの時佐藤浩市さんも出てるらしいんです。
あ、そうなんです。
そうなんです。でも逆な方は面白かったかもしれませんね。つまり佐藤浩市さんがあれでね、
ふつふつとしてね、
なんかね、意外と大御所が出てるんですよ。川上舞子さんとかね、あと似たに
リーだったんですよ、
ね、確かにこの時はまだ郷ひろみと出会ってないんです
よ
ね。
リーまだ結構狭いですよね。
いやぜひ皆さんにね、このやっぱりこういったテニスの小説もあるということでね。
いやテニスで、うん、そういうことが救われていくっていうことなんだ、ね、はいはい、
そういうことなんですよ。やっぱりテニスってやっぱりいろんなこの、まあ、皆さん今お仕事されてて、いろんな会社でいろんな学校、うんうん、はい、ところが週に1回センティアに集中してくることによって、うん、はい、全てプレーっていうかコートに入ったら忘れざるを得ないんですよね、うん、テニスってのはもちろんその一喜一憂しながら、うん、はい、だからその瞬間だけでもすごく気持ちのいい瞬間が与えられるっていうことで、皆さんから結構そういう話を聞くこともあるんですよ。
確かに僕もちょっとだけ経験させていただきましたけど、はい、あれボールを追っかけてる時って夢中になっちゃうじゃん。他のことを忘れてね、もう番組なんかどうでもいいやと思いながらね。いや本当なんかそんな、あの、いやどうでもいいと思わないですけど、忘れて、はい、その没頭できるっていうのはありますよね。
あっという間に時間が過ぎたでしょ、うん、
びっくりした。その後疲れてたけど
ぜひ皆さんもテニスしてみませんか。今キャンペーン中ですよね。
そうなんですよ、秋のキャッピーキャンペーンということで11月末までね行ってますから、詳しくホームページの方見ていただければいいですけど、はい、皆さんもそんな楽しさをね皆さんと一緒に共有できればね、
う
ん、集中してね、はい、逃れてきてくださいよ
はい、詳しくはセンティアでホームページで検索してみてください、はい、インドアテニスクールのセンティアは県内6店、富山市内に3店、その他魚津上市高岡にあります。インドアですので天気の心配いりません。レベルに合わせたレッスンが受けられます。都合に合わせて時間場所の振り替えも OK、 入会金も不要です。入会のお問い合わせはセンティアのホームページからセンティアテニスで検索してみてください。ということでセンティアテニスストーリー、総明コーチでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。